豪雨被害による防災情報等の流れ、イメージ。降雨、大雨注意報、大雨警報、避難準備、高齢者等避難開始、土砂災害警戒情報、崖崩れ、河川氾濫、避難勧告、避難指示、緊急、記録的短時間大雨情報、大雨特別警報、災害状況によって順番が異なる場合があります。気象情報、大雨注意報、情報内容、大雨により災害が起こる恐れがある。発表基準、1時間雨量30ミリなど、大雨警報、大雨により重大な災害が起こる恐れがある。1時間雨量45ミリなど、土砂災害警戒情報、大雨による土砂災害発生の危険度がさらに高まったとき、土壌雨量指数の上昇など、記録的短時間大雨情報、数年に一度の記録的な短時間の大雨を観測したとき、1時間雨量100ミリなど、大雨特別警報、大雨により重大な災害が起こる恐れが著しく大きい場合、数十年に一度の降雨量、避難情報、避難準備、高齢者等避難開始、皆さんの行動、お年寄り、子供、障害のある人、病気の人など、避難に時間を要する方は避難行動を開始してください。避難勧告、安全な場所へ避難を開始してください。避難指示、緊急、まだ避難行動をとっていない人は直ちに避難を開始してください。豆知識、記録的短時間大雨情報、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を記録したときに気象台が発表するものです。都道府県ごとに基準があり、神奈川県は時間雨量100ミリです。現在の降雨がその地域にとって災害の発生につながるような、稀にしか観測しない猛烈な雨が降っていることを意味しています。氾濫危険情報、河川の増水や氾濫などについて、住民の避難行動等の参考となるよう、気象庁はあらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位または流量を示した洪水の予報を行っています。これを指定河川洪水予報と呼んでいます。横浜市では鶴見川が指定されています。指定河川洪水予報には、氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報の4つがあり、河川名を付して、〇〇川氾濫注意情報、〇〇川氾濫警戒情報のように発表します。このうち、氾濫危険情報は、河川がいつ氾濫してもおかしくない状況で、住民に避難を呼びかける段階です。風水害時の避難行動、避難のサインを確認しましょう。小石がパラパラ落下するなどの崖崩れの前兆現象や、下水道などからの浸水、河川の氾濫情報、避難勧告、避難準備、高齢者等避難開始といった避難のサインを参考に、自らの判断で、自らの命は自ら守るという考えのもと、危険が迫る前に早めに避難を開始しましょう。避難のサイン、情報は早めに。下水道などからの浸水、河川氾濫の危険、テレビ、ラジオ、横浜市ホームページなどで気象情報に注意しましょう。横浜市ホームページなどで河川の状況を確認しましょう。外の様子に注意しましょう。 側溝やマンホールから大量に水があふれる。土砂災害の危険。小石がパラパラ落下。斜面に湧水が発生。斜面に亀裂が発生などが崖崩れの前兆現象です。避難勧告、避難準備、高齢者等避難開始などが出たら、避難行動、早めに行動。水平避難、安全な場所へ避難。指定緊急避難場所等の避難場所、近くの高台、土砂災害警戒区域外の親戚の家など。垂直避難、堅牢な建物の2階以上、または近隣の高い建物へ避難。屋内退避、斜面の反対側。建物内の安全な場所で退避。夜間や危険が差し迫っている場合など、屋外へ避難するとかえって危険な場合。ご自宅に応じた避難行動を取りましょう。1、ハザードマップを活用し、ご自宅や周辺の災害の危険性、土砂災害、洪水、高潮の危険を確認します。2、災害の危険性や浸水深等を考慮し、指定緊急避難場所等の避難場所へ避難するか、垂直避難で大丈夫かを確認します。3、近くの避難場所、高台や垂直避難施設を事前に確認しておきます。4、避難勧告、避難準備、高齢者等避難開始や前兆現象等があった場合には、速やかに避難を開始します。5、停電に備え、懐中電灯やラジオを用意しましょう。指定避難場所、指定緊急避難場所について。指定緊急避難場所は、切迫した災害の危険から一時的に逃れるための場所で、洪水、土砂災害、高潮、地震の災害の種別ごとに、地域防災拠点である市内の小中学校等から選定し、指定しています。災害の種別によって避難できる場所とできない場所があるので、日頃からよく確認しておくことが重要です。また、指定緊急避難場所は、災害時、避難勧告等が行政から発令された場合に、災害規模や状況によって開設場所を選定して開設されます。指定避難場所は、災害によって自宅に住めなくなった場合などに避難生活を送る場所です。横浜市では、地域防災拠点である市内の小中学校等を指定避難場所として指定しています。指定避難所については、トラック12を聞いてください。指定緊急避難場所や指定避難場所、地域防災拠点の位置や避難経路を把握しておきましょう。詳しくは、横浜市指定緊急避難場所、指定避難場所で検索してください。